おはようございます。ただいまより2023年5月14日第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに教会福音賛美歌11番を歌い主を賛美しましょう。ご無理のない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。この1週間の私たちの生活が守られ、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。寒さと暑さが入り混じり、時折心地よい風が吹き、草木が勢いよく生い茂る季節となりました。花ない木から枝が伸び、花が咲き、そして小さな実を結んだ木々の成長を目の当たりにしたとき、その不思議さとそれらを作られた神の御業の素晴らしさに感動を覚えます。はじめに神が天と地を創造された。橋、道路、家は人の手によってできたことを知っていますが、植物や動物、人が誰に作られたのか私たちは知らずに生きてきました。神様が与えてくださった聖書を第一とし、私たちの周りのもの、町の中、自然の中、人との交わり、至るところに働かれるあなたの創造の御業を見つけ、あなたに感謝を捧げるものとなるように導いてください。神様、今朝の説教を通してあなたの愛の広さ、長さ、深さ、高さを知り、毎日の生活の至るところであなたの御業を見つけ感謝し、 賛美を捧げるものとなるように導いてください。思い高ぶった私たちの心を砕き、あなたから与えられた御言葉を素直に聞き入れることができるように心を開いてください。神様にすべてを委ね、心から捧げるこの礼拝をお受け取りください。新しく始まる一週間の私たちの歩みが主の恵みで満ち溢れたものとなりますようにお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。ようこそ土浦恵み教会の礼拝にいらっしゃいました。共に、今朝も御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開いてください。新約聖書エペソ人への手紙3章18節19節の御言葉になります。エペソ人への手紙3章18節19節の御言葉です。エペソ書3章18節19節の言葉です。すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。前回の説教ではキリストの愛の広さ、長さ、深さについて考えていきました。そして今日はキリストの愛の高さについて考えていきたいと思っております。まずキリストの愛の高さを考えるにあたって少しこう振り返りたいのがキリストの愛の深さです。前回キリストの愛の深さについて考える際引用した聖書箇所がピリピ書の2章でしたけれども、その内容を覚えておられるでしょうか。ピリピ書の2章には、天地万物の作り主であられて神の見姿であられる主イエスキリストが自らを低くされ、死にまで、十字架の死にまで従われたことが書いてありました。この上もなく高いお方が、この上もなく低くなられた。意図して神としてのすべての権利、権能を捨てになり、放棄され、この上もなく低くなられたところに深さが、神の愛の深さが、底知れぬ神の愛の深さが現れるということを見てまいりました。そしてこの深さのことを考えますと、深さが現れるところにもう一つ現れるものがあります。深ければ深いほどに現れるものがありますね。何でしょうか。深ければ深いほど現れるもの、高さですね。深ければ深いほどにそこに現れるのは高さです。つまり、なぜ その計り知れぬ深みにまで神であられる主イエス様が意図して意志を持って陥っていかれたのか、それはその深みからどんな存在もどんな被造物もその何をもってしても到底到達することもできず、罪ゆえにはるか向こうに仰ぎ見ることさえもできなくなってしまった高さにまで私たち罪人を引き上げるためですね。神であられるお方が本来おられた本来おられる高さにおいても共にいると、いたいと、共にいなければ神自ら決して満足することはないと熱心を持って宣言されたほどに私たち罪人のことを愛され愛しておられるということですね。高さという言葉を用いて使徒パウロが言い表そうとしている神の愛というのは私たちに向けられている、私たちのために神様が究極的に具体的に持っておられる目的のことですね。その目的を言い表そうと高さという言葉を用いています。神様が私たちをその目的するところへと引き上げなさる高さをまずは私たちに思い起こさせ、またその高さにまで引き上げるために注いだ神の情熱をキリストの愛の高さとパウロは表現をするんですね。私たちの多くはキリスト教でいう救いは許しだと、あたかも罪の許しこそがイエス・キリストの愛のすべてだと考えてしまう傾向があるように思います。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり死んでくださったことがその愛のすべてだと、救いのすべてだと、そこに安住しようとする傾向があるように思うんですね。もちろん主イエス様の十字架によって罪許されたということほど重要なことはありません。がしかし救いの目的は罪の許しにあるのではなくて、罪の許しは通過点であって、罪の許しを超えた先のもっと高い神様の聖なる気高い目的があるということを見落としてしまいかねないということですね。行くべき、到達すべきキリストの愛の高さについては考えが及ばなくなってしまって、いつまでも十字架上のイエス様の見るも無残な血潮滴る姿ばかりに感傷的に浸らなければならない、浸っていることが信仰だと思ってしまいかねないということです。こういう信仰姿勢を以前来てくださったフラー神学校 私の指導教官であったキョンスー先生はドラキュラ信仰とおっしゃってました。イエス様の血潮や十字架ばかりにセンチメンタルに幻想的に求めて、その生きる姿勢を持って愛を示すことを忘れてしまっているクリスチャンのことをドラキュラ信者とおっしゃってました。実際こう聖書を見ていますと4つの福音書に書かれているイエス様の十字架の受難がありますけれども、その受難の記事ですね、その記事のその記述の分量というのは実際読むと拍子抜けするほど短いんです。私自身こう聖書を読んでいく中でイエス様の受難について思ったよりもはるかに短く簡潔で、感情移入することさえも簡単ではないほどにさらっと書いてあることに疑問を持っていた時期がありました。そして何よりもイエス様ご自身自らの十字架の受難、その苦難について語ることはそんなに多くないんですね。つまり十字架のあがない、罪の許しは決してなくてはならない神の救いにおける最も大事な重大要素であり、まさに神のキリストの深い愛の表れではありますけれども、罪の許しは救いの目的ではないということです。罪の許しは目的ではなくて手段だということを聖書は私たちに教えてくれますね。救いの目的はもっと他のところに、パウロの言う 高いところにあります。私たちが救いについて考えるとき、一つ押さえておかなければならない大事な内容がローマ書にありますので、一度ローマ書を見てみたいと思います。ローマの6章ですね。ローマ書6章です。6章1節から。ローマ書の6章1節から読んでいますね。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのでありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられ死なれました。それゆえに私たちの罪は許されましたね。私たちの代わりに死なれて私たちの罪をあがなってくださった。神の独り子であって罪なき主イエス様が身代わりとなって罪の負い目を完済してくださったのだから、もし救いの目的が私たちの罪の許しにあるならばもう十分ですね。それ以上何もすることはないですし、私たちに何かできることは一切ありません。なのに使徒パウロはここでイエス様の十字架の贖いと救いを説明するにあたって身代わりという言葉を使う代わりに共にという言葉を何度も使います。キリストと共に葬られ、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に死に、キリストと共に生きると言いますね。キリストが私たちの身代わりとなって罪をあがなってくださったとは言わずに、キリストと共に葬られ、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に死にって言うんです。さらにはキリストと共に生きるとまで言います。つまり主イエス様の十字架を眺めながら、ああ僕の罪は許されたと、イエス様とは別のところで離れたところで私の僕の人生を生きるのが救いの目的ではなくて共にいるというのが救いの目的だということですね。共にいるというのが救いの目的ですね。イエス様と共に死を通り、イエス様と共に行かなければならない。イエス様が意図しておられる栄光の目的地にイエス様と共にたどり着くことが救いの目的だって、その目的地にたどり着かなければならないのが私たちだということです。罪許されてはい終わりではなくて、罪許されてなお、罪許されたからこそイエス様と共にたどり着くべき高みがあるということですね。たどり着くべき目的地とか、たどり着くべき高みは場所としての目的地や高み、つまり天の御国だったり新しい天や新しい地だったりとがあると同時に、霊性とか品性としてのたどり着くべき目的地高み、 神の御前に聖なる傷のないものにしようとされているということだったり、御国を受け継ぐのにふさわしい神の子らしい御霊の実をならせることだったりというのがあります。でもだからといってそれらの目的地や高みにたどり着くことが救いの目的なのかというと、そうではなく目的はあくまでも共にいるということです。共にいる結果、キリストと共に、神と共にいる結果、副産物として当然のように伴ってくるのが神の天の御国だったり御霊の実だったりであって、その副産物が救いの真の目的ではないですね。神と共に、キリストと共にいることが神の真の救いの目的です。もし共にいないならば、共にいるという真の目的から外れているわけですから、天の御国とか御霊の実とかという副産物はついてこないかもしれません。いや、もしついてきたとしても空っぽの箱を渡されたようなもので何の意味もないですね。真の目的は今使徒パウロが語っているように共にいるということです。キリストと共に、父なる神と共にいなければならない者たちが私たちだということですね。私たちの救いは天国に行くことが目的ではありません。ヨハネの福音書の17章を見てみたいと思います。ヨハネの福音書17章ですね。ヨハネの福音書の17章、先週神田明美先生がメッセージの最後でこの17章全部こう読んでくださいましたけれども、イエス様が十字架にかかられる前に血の汗を滴らせながら最後に祈ったゲッセマネの祈りですね。でその祈りの中で、共にいることこそがイエス様がこれから十字架にかかられに行くための目的だということを自らの祈りの中で説明しておられます。17章21節からですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。ここで彼らと称されている私たちが神に愛されている、愛されたことを何をもってイエス様は証拠づけていますか。父なる神様がイエス様と共におられ、イエス様が父なる神様と共におられるように、彼らも私たちも父なる神とイエス様と共にいることをもって神の愛が現れると、命を懸けたその祈りのうちにイエス様はおっしゃいますね。愛は見ないで会わないでいることを我慢できません。愛するとはくっついていなければ気が済まず、いつも一緒にいたくて、どんな喜びも分かち合いたくて、どんなことにおいても秘密がない仲になりたい、なることです。また愛とは愛する対象、その相手に向けてどれだけ熱心を情熱を持っているのかということでもありますけれども、じゃあどういう情熱か、愛するその人と共に何一つ違いや差があるように所有することができないという情熱です。 私に、例えば私にもし、決して分けることのできない宝物があったとしたら、私がそれを所有するでしょうか、それとも愛する人にそれを所有させるでしょうか。もし愛があるならば、その宝を愛する相手にあげるのが愛ですね。またもしそれが分かち合うことのできない痛みならば、その痛みは誰が持ちますか。愛する人ではなくて、その痛みを自分が持とうとするのが愛ですね。私たちは今まで宝は自分で、痛みは相手にというふうに生きてきてしまってはいないだろうかと、こう考えさせられるんです。でも愛は違いますね。24節のイエス様の祈りにその愛がよく現れてます。彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を世界のもといが置かれる前から父なる神の愛の証として私に与えられているその栄光を彼らと共に見るため、彼らと共に享受するためにと、イエス様はご自分のみに許されている栄光を私たちと一体となって共に持つとおっしゃるんですね。これこそが愛する者が愛している相手に対して当然持つ情熱であって熱心ですね。神の熱心であって、キリストの熱心であって、私たちに向けられている愛とは、ある意味神様の聖なる執着であり、神様の聖なる欲だと言ってもいいかもしれません。ですがここで問題になるのは、私たちこうよく神様が私たちをその栄光に入れてくださいましたって、こうあまりにも簡単に言ってしまいますけれども、ここで問題になるのは、共にしたいとおっしゃっておられるその栄光をとてもじゃないけれども一緒に持つことなんかできない罪人であるというのが、私たちの持つ根本的な問題です。ちょっとこう語弊がある表現かもしれませんが、神様は聖なるお方であるがために罪が我慢なりません。罪と共存するなんていう、この非造世界最大の矛盾の入る余地なんか一滴たりともない。そうしたいとたとえ思われたとしても、そうおできになれない聖なるお方が唯一の神様ですね。その神様が、唯一その神様がおできにならないことがあるとすれば、罪との共存です。罪との交わりですね。これだけは神様おできにならないですね。聖書で神様は罪を、罪人のことを闇と例えておられますけれども、なんで罪とか闇を、罪とか罪人のことを闇と例えているんでしょうか。なんでだと思います。光と闇は共存できないからですね。光の前にあって闇が存在できないように、もし神の栄光の御座の前に私たち罪人が出ていったならば、神様がそんなこと決して望んでおられなかったとしても、溶けて跡形もなく消え去ってしまうのが私たちですね。私たち罪人は神の栄光の前にして破滅して叱るべき存在であるということです。光の前に闇が立つ瀬がないように、私たち罪人は神様の栄光の前に溶けて消えてなくなってしまうしかない存在ですね。闇が光の前に消えてなくなるように、私たちはその罪ゆえに神のご栄光の前に消えてなくなってしまう、死んでしまうしかないんですね。光と闇の境界線は死です。さっきローマ書の6章を読みましたけれども、罪の報酬は死ですと6章の最後に書いてある通りですね。死こそ罪の報酬ですね。 私たちがもしまともに神聖にこの神の御言葉に付き合わせて、私たちという存在の本質を正直に見つめるならば、この神の言葉ではなくて私たちの方こそ滅びて当然のものだということが分かってきますね。ただ安らかに死を迎えるのではなくて、臼に入れて杵で引いてしまっても安いぐらいの罪人です。にもかかわらず神様はそうなさいませんでした。そうされません。安らかに死なせても大きな大きな恵みなのに、その罪を許してくださるばかりか栄光の座にまで共におられると宣言し要求なさるんです。そしてその神のご自身の、その神ご自身にされたその自らの要求を満たすために、神の見姿であられる、神であられるイエス様を通して、イエス様と共に、イエス様は私たちと共に、私たちをその懐に抱かれ、死の橋を共に渡られ、死の底なしの深い闇へと共に落ち、共に死なれました。そして共に生きました。私たちがキリストと共に死んだのなら、私たちはキリストと共に生きることにもなると、ローマ書に書いてある通りのことを神ご自身起こされるんですね。神自ら私たちと共に死なれたことをもって、天地万物を前にして、天地万物を納得させて、この秩序の中にあって納得させて、神様というお方はどこまでも正しいことをねじ曲げたり、間違っていることを義とはされない聖なるお方であるということを示して、私たちを神と共に栄光に預かる者へと、堂々とその懐に抱いて神と共に一体となる者へと変えてくださいました。すなわち主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかられたあのカルバリ山の歴史的事件の究極的な目的は、死んで地獄に行ってしまう私たちのことをかわいそうに思って罪を洗い流してあげる程度のことではなく、もちろんそれもものすごいことですけれども、でもそれ以上に父なる神と御子なるイエス様のその御心を下手なりに察するならば、私たちに向けて持っておられるその愛ゆえに、私たちが栄光の座へ共につくまでは、神はイエス様は決して満足されないということですね。何かことをなそうと、何かことをなすことが十字架の目的ではなくて、その愛がそうさせた、その愛が本当の愛であるがために、本当の愛ならばやって当然のことをしたまでだと。共にいるという愛を捨てることなんかおできにならず、神様は、イエス様は捨てたいとも思われなかったということです。十字架があるから愛があるんじゃないんですね。愛があるから十字架があるんですね。これが聖書が最も重きを置いて私たちにこう言いたいこと、主張していることです。そしてまた聖書はこのイエス様の愛ゆえに成し遂げられた共にいるという栄光の共有を何をもって証拠づけているのかといいますと、使徒の働きを見てみますと聖霊降臨がありますけれども、聖霊降臨の事件をもってそれを証拠づけますね。再来週ペンテコステになりますが、イエス様が十字架にかかられて亡くなり、復活して40日間こう弟子たちに現れなさりました。で、現れなさった後天の御国に上がって10日ほど経って、五旬節ペンテコステの日に聖霊が人々に下って、その人々の霊と肉体を満たしたということをもって、イエス様の十字架の愛の結果として成し遂げられた栄光の共有の実現を宣言するんですね。それまでは栄光の共有なんかできませんでした。聖霊に満たされて異言を話すようになったとか、聖霊に満たされて病にかかっている人を癒したとか、 もちろんそれも大事なことではありますけれども、それよりもはるかに大事なのが父なる神、御子なるイエス様と同じ神であられる聖霊なる神が人と共にいることができるようになった。主イエス様の十字架ゆえに人と共に神が共存することができるようになったということが、ペンテコステの聖霊降臨における最も大事な要点ですね。イエス様にはニックネーム、別名がありますけれども、何でしょうか。皆さんご存知ですね。インマヌエルですね。インマヌエルというのがイエス様の別名ですね。じゃあインマヌエルってどういう意味でしょうか。神が私たちと共におられるという意味です。イエス様は神が私たちと共におられるという名前を持っておられる方ですね。つまり聖霊降臨をもって主イエス様の十字架の死をもって人の罪を圧倒的にきれいさっぱり打ちのめして、神が私たちと共におられるということが成就されたんだということを示すんですね。私たちが成就したわけではありません。成就どころか、私たち罪人の前に現れなさった義なるお方を、光なるお方を、その光を私たちの闇を持って消してしまった。それが私たちですね。例えばこう大きな怪我をして顔にものすごい、傷を負ったとします。で手術をしなければならなくなりました。で手術をしました。で包帯をぐるぐる巻きに巻きました。手術をすれば良くなると言われたけれども、なんか違うなと、なんか不安だなと思って、そのぐるぐる巻きにしてあった包帯をこうほどいて、鏡を探して鏡に映る自分の姿を見ていました。そしたら想像を超えるようなひどい姿がその鏡に映ってました。そしたらその鏡を見たその人はどうすると思いますか。なんてひどい姿なんだと、その傷ついた顔をさらに傷つけるでしょうか。違いますね。十中八九鏡を割ってしまうのが私たち人間のやり方であり、やり口です。それと同じように光であられるイエス様を、私たちの闇を持って死へと追いやってしまったのが私たちです。ですがイエス様は私たちのその闇なる罪、その闇を持ってイエス様を、純粋に闇を持って光であられるイエス様を追いやったことが何なのかも理解できない私たちのその闇なる罪と共に死なれたことによって、イエス様が成したいと思っておられたことがあった、可能にしたいと思っておられたことがあった。それは聖霊なる神様が私たちのうちにいらっしゃるということを可能にしたかった、共にいるということを可能にしたかったんですね。そしてその栄光なるお方が私のうちにいらっしゃっても死ぬことはなく、消えてなくなってしまうこともなく、罪人であった私たちが罪人ではないという座につき、神と共にいることができるようになったということを歴史的に証明したのが、あのペンテコステの聖霊降臨という事件ですね。キリストを信じる者たちには誰にでもそのうちに聖霊なる神が来てくださっていると聖書は私たちに教えてくれます。でこのことが天地万物において普通のことではない、驚愕しても驚愕しきれないほどの驚くべきことだということの自覚が果たして私たちにあるのだろうか。そういう自覚を私たち持つ必要がありますね。ヨハネの福音書のイエス様の祈りの通り、父なる神と御子なるイエス様と聖霊なる神と共に私たちは一つとされました。キリストと共にいるものとなり、キリストの名によって存在するものとなり、その身分が罪人から栄光へと変えられ、使徒パウロの言葉へ習うならば、私たちの国籍は天にある者たちとされました。神様がいらっしゃる天よりも高いところはないですね。 だからここに高さが現れるんです。ここにキリストの愛の高さが現れるんです。じゃあ私たちはそのキリストの愛の高さをどのように用いているでしょうか。愛を用いるっていう言葉自体おかしな表現であって、愛に似つかわしくない表現ですけれども、私たちともするとその愛のうちに一つであって、その栄光の愛に入れられている、入っているという自覚よりも、どうすればその愛を利用することができるのかということばかりに執着してしまいます。主イエス様は今も変わらず私たちのために取りなしていてくださっていると前回言いましたよね。ヘブル書7章15節の箇所を言いましたよね。イエス様は今も変わらず私たちのために取りなしていてくださっています。神様とイエス様と一つとなって共にある栄光のうちに、その交わり自体をこの上もなくイエス様は喜んでおられる。それが取りなしているということですね。でもそういうイエス様の喜びを、そんな思いはつゆ知らず、私たちといったら私の人生に神様がどんな能力を、どんな力を、どんな見返りを、どんな賜物をお与えくださるのかばかりに集中して、神様そのお方、その存在そのものを尋ね求めようとはなかなかいたしません。病を癒してくださるから、物をくださるから、お金をくださるから必要であって、神との交わりそのものが目的であって、神そのお方、その存在そのものを必要としていないのでないかということですね。そうするならばそれはもう愛の関係ではないですね。勝手にこちら側が愛だと錯覚しているだけです。じゃあなんでそうなのか、なんで私たちはそうなのか。それはまだ神様がイエス・キリストをお送りになって、私たちに意図しておられる目的が何なのか、愛しておられるということが何なのか、神様が私たちに求めておられる栄光の座が何のか、どこなのかを分かっていないからかもしれません。ピリピの3章に行ってみたいと思います。ピリピ書3章17節ですね。フィリピ書の3章17節から、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは、万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体を、ご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。神様は私たちをどの高みにまで引き上げなさろうとしておられると言っていますか。私たちのこの体を、この卑しい体までもご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えなさろうとしておられます。頭の先から足の爪の先に至るまで、きれいさっぱり、何の落ち度も何の欠陥もない栄光の姿に、その栄光の座に至るまで、愛する者としての情熱と熱心を持っておられると言います。知ってか知らずか、十字架の敵として、欲望を神として、恥ずべきものを栄光として、 地上のことだけを考えている世界に囲まれているうちに自分もそうなってはいないだろうかと、主イエス様の燃えるような高い愛が分かっているだろうかと、気づけているだろうかと毎日悩みます。どこまで神様がイエス様が変えようとなさっておられるのか、エペソ5章を見てみますね。エペソ書の5章25節から、エペソ書5章25節からですね。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。適当に汚れを落として、適当に洗い流して、適当にすすぐ程度ではなくて、シミやシワやそのようなものが何一つない聖なる傷のないものとして栄光のうちに私たちをその御前に立たせると、そのところまで連れていくとおっしゃいますね。これがイエス様が私たちを愛しておられる愛の高さです。ものすごい表現ですけれども、果たして私たちはこの表現に表されているキリストの愛をどれほどに理解しているでしょうか、どれほど知っているでしょうか。キリスト者と言われていること、クリスチャンであること自体がどれほど深刻なことで、祝福でとんでもないことなのかを覚えることができているのかと考えさせられるんです。その高い愛の中に共にいるという事実があってもなお欲望を神とし、恥ずべきものを栄光とし、十字架の敵として歩んでいる、歩むことに甘んじているならば、自分を汚しているばかりか、その神の高い愛に対しての冒涜にもなりますね。神様は私たちのことをありえないぐらいに愛しておられます。私たちという存在がいないと生きられないと、自らおられ、自ら存在しておられる唯一なるお方、天地万物をお作りになったお方が私たちのように背を向けて背いた罪人なんか一掃してしまって、また初めから作り直せばいいだけのことなのに、そのような方法を選ばれることはなくて、イエス・キリスト、神の御姿なるイエス・キリストを十字架につけ、血を流させ、私たちを治し、再び栄光の座へと私たちと共にいることを熱望しておられます。そのように神様は私たちのことを愛しておられますね。その愛の高さを私たちが知ったとき、気づいたとき、ようやく初めて私という人が何者なのかということが分かるようになってきます。すると私たちはどんなに私たちに対して悪事を働く人、働いた人がいたとしても、その人を前にしても誹謗中傷を浴びせることも憎むこともできない。広く長く深く、そして高い愛の経験をしてしまったがために、全てが満たされて、全てを益とされる満たしへと導かれていくんですね。そしてその行くということを知ってしまうんですね。敵を愛せと聖書の中で言っている。でこの言葉ほど私たちにとって難しいことはないように思いますね。じゃあイエス様は私たちにそれ不可能なことをやってみろと、もちろんそういう面もあるでしょう。やってみてできなくて罪人だということを私たち気づくためにそういう面もあるでしょう。しかしできないことを求めているわけじゃありません。敵を愛することは不可能なことではなくて、キリストの広く長く深く高い愛を知るうちに可能にされていくんです。私たちの戦いは敵と戦ったり、祈って 神様に何かを与えられるために努力するような戦いではありません。もうすでに与えられている愛を知っていく戦いですね。神の愛は答えるものではなくて知っていくものです。答えることなんかできないですね。知っていくものですね。答えようとするときにそこに比較が生じます。あの人はできている、僕はできてない、僕はできているけどあの人、比較が生じますね。その愛を知れば知るほどに、その愛を悟れば悟るほどに、私たちは広くされ、長くされ、深くされ、高くされます。そして霊性が品性が変えられていく戦いですね。だからいつでもクリスチャンを図る者たちは、私たちと共にいてくださっている聖霊なる神の御霊なる御です。御霊の御ですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制などですね。私たち生きていますと、本当に毎日の日常の中でいろんな出来事があります。それが苦しかったり痛みだったり困難だったりというのがあって、それが問題のように感じますね。実際問題かもしれません。でもそれ自体が問題なのではなくて、そのことを前にして私たちがどのような姿勢で、どのような冷静と品性で対処していくのか、その中に神の御心と神の愛を見出していくために必要な訓練としてそれらは存在しているのであって、誰々の苦しみは私の苦しみに比べれば楽よねとか、なんで私にばかりこんなことが起こるのだろうかと比較するようなものではないですね。神様から見て私たちに足りていないところを満たすために、訓練するために、シワもシミも一つもないものへと変えるために、必要なところを直すために与えられているだけのことです。そして私たちはいよいよついに結局は神の広く長く深く高い愛によって、シミもシワも傷一つないものとして、聖なるものとして完成されることでしょう。そうして永遠に主と共にいるようになります。主と共にいるようになること嬉しいですか？もしかして主が共にいてくださることよりも、主がくださるお金の方がもっと必要ですか？そうなったらいけないですね。主のようになりたいと思うんです。主のように共にいることに愛を見出すものでありたいと願います。お祈りいたします。天の神様、どんな言葉をもってしても、どんな知恵や知識をもってしても、とてもとても言い表すことも表現することもできないあなたの愛の広さ、長さ、深さ、高さを今一度私たちに教えてくださり感謝いたします。私たちはあなたが私たちと共にいたいという愛ゆえに今ここにいることを覚えます。どうか私たちがあなたのそんな愛を利用することに執着するものとして生きるのではなく、あなたと共にいる愛に生きるものとしてください。約束してくださっている高みにイエス様と共に行くことができますように、イエス様と共にいることに愛を見出すことができますように、苦しいから神が共にいない、辛いから神が共にいないのではなく、共にいるからこそこの苦しみがあり、この痛みがあるんだと思いますように、私たちに変わらず愛を成していてくださっていることを感謝いたします。共にいてくださっていることを感謝いたします。愛なる救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌26番になります。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは2023年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
ヤコブではなく
祝祷いたします。すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人とともに、礼拝を捧げた一人一人とともに、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。